小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週も先週に引き続き、昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる藤井泉さんをお迎えしてお送りします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は子ども向け、大人向け、一本ずつご紹介していただきましたけれども、今週も語っていただけるんですよね。
はい、語らせていただきます。
はい、今日はどんなお話でしょう。
今日はトリニダード・ドバコという、島のお話と、はい、それからネイティブアメリカンの人のお話を語ります、
はい、それぞれじゃあタイトルを教えていただけますか。
は
い、
最初のお話はヤギとライオン、
はい、
それからアメリカのレディースリッパというお話です。
はい、レディースリッパはね、藤井泉さんの翻訳で、
はい、
小峰書店から出てるね、巨人七部首って本があるんですよ、その中に収められてる話なの。
そうなんですね、うん、
いい話だと思うよ。
はい、はい、それではまずはヤギとライオンからお願いします。
はい、ヤギとライオン、
うん、
ある日ヤギが夕立に会いました。トリニダードの夕立はものすごい勢いで降るのです。ヤギはずぶ濡れになりました。ライオンが窓からずぶ濡れのヤギを見ました。頭からも角からもザーザー雨が垂れています。ライオンはヤギに、うちに入って雨宿りをしないかと声をかけました。大きな偉いライオンが呼んでくれたのです。ヤギはありがたいことだと思ってライオンの家へ入りました。するとライオンは大声で言いました。ヤギくん、座りたまえ。雨宿りの間バイオリンを弾いてあげよう。ヤギはますますありがたいことだと思って腰をかけました。ライオンはバイオリンを取り出すと弾きながら歌い出しました。ほら、こんな歌ですよ。雨の降る日にゃうちにいて、うちにいて、雨の降る日にゃうちにいて、おいしいお肉のおいでを待つさ。おいしい肉って何のことかわかりますか。そう、わかるでしょ。かわいそうなヤギにもわかりました。自分がそのおいしい肉だとわかったので、ヤギの毛は恐ろしさに一本残らず毛が逆立ちました。ヤギは慌てて考えました。でも落ち着いて言いました。ライオンさん、いいバイオリンをお持ちですね。私にもちょっと弾かせてくれませんか。そうそう、どうぞ。ライオンは上機嫌でバイオリンを貸してくれました。ヤギはバイオリンを借りると弾きながら歌いました。それはこんな歌でした。昨日殺した1万匹のライオン、1万匹のライオン、1万匹のライオン。昨日殺した1万匹のライオン、今日は何匹殺そうか。ライオンは耳をピンと立てて聞きました。なんだかおかしな具合になってきました。ヤギがライオンを殺すなんて本当だろうか。ライオンは首をかしげましたが、用心した方がいいと考えて大声でおかみさんを呼びました。おいおい、竹木を取ってこい。この雨の中を竹木を取りに行けと言われて、おかみさんは驚きました。それでも仕方なく出かけようとすると、ライオンは小さな声で言いました。帰ってくるなよ。ヤギは聞こえないふりをしましたが、今度はもっと大きく早口で歌いました。昨日殺した1万匹のライオン、1万匹のライオン。昨日殺した1万匹のライオン、今日は何匹殺そうか。ライオンは今度は息子を呼びました。森へ行って、母さんが何をぐずぐずしてるか見てこい。そして小さな声で付け足しました。帰ってくるなよ。ヤギは何にも聞こえなかったふりをしていました。 そしてものすごい大声で、ものすごい速さで歌い続けました。昨日殺した1万匹のライオン、1万匹のライオン、1万匹のライオン、昨日殺した1万匹のライオン、今日は何匹殺そうか。あんまり早口でわめいたので、ヤギはヘトヘトにくたびれました。それでも、ヤギは歌うのをやめませんでした。とうとうライオンはもう怖くていても立ってもいられなくなりました。ヤギくん失礼。ちょっとうちの奴らを探しに行ってくるよ。どうぞゆっくり休んでいてくれたまえ。と言うと、ライオンは大急ぎで家から出て行ってしまいました。ライオンが見えなくなった途端、ヤギはバイオリンを掘り出して一目散に逃げ出しました。それからというもの、ヤギは決してライオンの家の前の道を通らなかったということです。おしまい。
ありがとうございました。なんかミュージカルみたいな語りでしたね。
そうだね。面白いね。これは子供喜ぶでしょ
う。そうなんです。ね、このね、歌がね、うん、もう、好きで、一、うん、回歌っただけなのに、迎える時には口ずさんだりして、
耳に残りますよね。はい、ね。それは、藤井さんが考えた。
私が考えた。
自由でいいんですか？
そうなんです。うん、歌いましたとしか文章には書いてないので、うんうん、自分で好きなように。だから、語る人によってメロディーは違うと思います。
一、うん、万匹のライオンっていうのが、耳からも離れませんね。ねえ、これも本当子供たちに喜ばれそうですね。うん、はい、さて続いては藤井さんが訳されたレディースリッパというお話ですね。
はい、
それでは早速聞かせていただきましょう。はい、
レディースリッパ。インディアの娘ベダビンはおばあちゃんと森の中を散歩していました。ベダビンはどんどん前を走っていましたが、突然立ち止まると大きな声で叫びました。わあ、見て、可愛らしいモカシンよ。おばあちゃんはベタビンがかがみ込んでいるところへやってきました。ベタビンが見ていたのは小さな可愛い花でした。その花は黄色くて蝋引きのような花びらをしています。ベタビンは声を弾ませて、ほら、私のモカシンそっくりと言いました。本当にそうだね。今人々はその花をレディースリッパと呼んでいるけれど、本当はモカシンフラワーと呼んだ方がいいんだよ。そう言われる理由があったからね、とおばあちゃんは言いました。ねえ、その話を聞かせて、とベダビンは言いました。それはね、白人がこの国にやってくるよりずっとずっと昔、この森には私たちの部族以外誰も住んでいなかった、そんな頃のお話だよ。そう言っておばあちゃんは話し始めました。昔々、私たちオジブア族は夏と冬と別の場所で暮らしていました。この森は夏の住処でした。近くに湖があり、魚がたくさん取れたし、森の大きな木々は暑さを和らげてくれるし、突然夕立が来ても雨宿りができたからです。けれども秋になり、木の葉が散り始めると、遠くにある冬の住みかへ移動していきました。そこは雪に閉ざされた長い日々を安全に暖かく過ごせ、たくさんのオオジカがいて食料になったからです。ある年のこと、最初の霜が降りたので、人々は旅の支度を急ぎました。冬の住処はとても遠く、何日もかかる長い旅です。男たちはカヌーや狩りに必要な弓や槍を揃え、女たちは毛皮の服、毛布、そして夏の間に用意しておいた食べ物を集めました。いよいよ賢い酋長がみんなを引き連れて出発です。酋長は赤ちゃんをぶったお母さんや、お母さんのスカートにつかまってよちよち歩く子供たちが歩きやすい一番いい道を知っていました。途中、清水の湧いているところで休みを取りながら一日歩き続けました。けれども日が暮れる前には泊まる場所を決めました。 大人たちは大急ぎでキャンプの支度に取り掛かりました。男たちは森から長い棒を集めてきてウィグアムを組み立て、女たちは火を起こして夕食を作ったり寝床の用意をしたりして、みんな一生懸命働きました。その間子供たちは夢中になってかくれんぼをして遊んでいました。夕ご飯になってみんなが集まってきましたが、一人小さな女の子がいません。いつの間にか女の子がみんなからはぐれてしまったの、誰も気がつかなかったのです。みんなはお急ぎで夕食を済ませ、小さな女の子を探しました。松明をかざして、夜遅くまであちこち探し何度も名前を呼びましたが、何の返事もありません。次の日、賢い酋長は人々を呼び集めて言いました。今日は一日かけて女の子を探すのだ。しかし、明日はたとえ見つからなくても出発しなければならない。みんなは必死になって女の子を探しました。女の子は可愛い子で、とてもいい子だったので、みんなこの子が大好きでした。どんなにお腹を空かせ、寒さに震えているだろうと思うと心配でたまりません。太陽が空高く昇った頃、一人の男が女の子の小さな黄色いモカシンを見つけました。みんなでそのモカシンが見つかったあたりを探し回り、何度も何度も名を呼びましたが、とうとう返事はありませんでした。小さな女の子のお父さんとお母さんは胸が張り裂けそうでした。明日になったらここを離れなければならないことが分かっていたからです。寒い冬はもうそこまで来ています。次の朝みんな早く起きると、地面に小さな穴を掘り、穴の中に女の子のモカシンを置いて土をかぶせ、目印を立てました。それから出発しました。冬の住処に着くとすぐに雪が降り始め、それから何ヶ月もの間雪に閉ざされました。寒い厳しい冬中、お父さんもお母さんも娘のことを思い続けました。まもなく雪が溶け、木々は芽を吹き、春がやってきました。いよいよ夏の住処へ戻る時がやってきました。旅の途中、女の子の両親は、あのモカシンを埋めた場所を注意して探していました。そしてやっと両親はその場所を見つけました。目印を立てておいたその場所に、なんと小さなモカシンの形をした可愛らしい黄色い花が咲いているではありませんか。その花を見てお父さんもお母さんも心から安らかな気持ちになりました。この花は自分たちの小さな娘が幸せの狩りの国へたどり着いたというマニトー神様からの知らせだったからです。これでこの花がモカシンフラワーと呼ばれていたことがわかったろ、とおばあちゃんはベダビンに言いました。おしまい。
今日は昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる藤井泉さんをお迎えしてお話を2本聞かせていただきました。まず1本目がヤギとライオン、はい、そして2本目がレディースリッパでしたね、はい、
このレディースリッパの話ね、インディアンの少女っていう言葉も出てくるんだけど、インディアンっていうのは今は使わなくてね、差別用語だということで、アメリカ原住民というような言い方しますけどね、
はい、
でもまあこれはお話の中にあるからそのまま使っていただいてるんだけど、いい話よね。
そうですね。
アメリカ原住民の話ってのはね、とっても綺麗だけどちょっと悲しい話が多いんだよね。
切ないですね、
話が多いのね、
でもその黄色い花がね、すごくぽっかりこう咲いてる様子が伺えますね。
すごい印象的ですよね、このところね、
はい、印象的ですね、さて来週も藤井泉さんをお迎えして、語りについてのいろんなアドバイスを、お伺いしたいと思います、よろしくお願いします。
わかりました。
それでは小澤先生、藤井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがと
うございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。